広報長泉2024年9月号ナンバー1449発行長泉町役場編集情報戦略室電話055-918-2015郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。お知らせがあります。住民窓口課休日会長日は9月14日土曜日10月12日土曜日午前8時30分から午後5時15分です。ご利用ください。特集夏の挑戦目標に向かって挑み戦う熱い夏の挑戦部活動の大きな目標の一つである中大連やコンクール中学3年生にとっては部活動最後の挑戦成績は1回戦敗退から優勝全国大会出場まで様々憧れの舞台で最後まで全力で戦い夢や目標感謝それぞれの思いを胸に悔いがないよう一生懸命に挑んだ生徒たちほとばしる汗、満面の笑み、精悍な眼差し、あふれる涙、輝かしい生徒たちの挑戦をお伝えします。はじめは長泉中、北中の野球部です。ポイント、一昨年度から部員数の減少により、長泉中、北中の合同チームで活動している。駿東大会で準優勝し、県大会への出場を果たしたが、目標の県大会一勝には惜しくも及ばなかった。長泉中部長、鳴橋エイトさん。先輩の借りを返す。昨年は駿東大会1回戦で負けてしまい、先輩の悔しい姿を間近で見て、先輩たちが叶わなかった。県大会での一勝をまず勝ち取りたいという思いで中大連に挑みました。主将として周りをまとめる中で自分のプレーでチームを引っ張りたいと思いながら練習に励んできました。その結果、駿東大会の格上チームを相手にした厳しい局面でもみんなで声を出し、勝ちたいという強い思いでチームが一つになることができました。北中部長中村隼人さん苦しい状況でも成長部員が少なく3人で練習をすることもありました3年間のうちに長泉町と合同になったり別れたりしたので合同チームになる際にはサインや練習メニューなどの違いから苦戦することも多かったですしかし長泉中メンバーとはすぐに打ち解けることができ、団結できたので良かったと思います。入部前から野球をやってきて、一番今が一生懸命に野球に向き合うことができていると思います。3年間でピッチングもバッティングも成長することができました。次は北中サッカー部です。ポイント半数以上が経験者で、個人技をベースに、4-4-2 のフォーメーションから多彩な攻撃を仕掛けるのが得意。1回戦で勝利を収めるも、2回戦で強豪校相手に惜敗。部長、木野村優太さん。悲願の勝利。まずは3年間、 僕についてきて一緒に戦い抜いてくれたメンバーのみんなに感謝を伝えたいです。昨年は部員数が少なく、試合で不利になってしまうこともあり、悔しい思いもしました。しかし、みんなの前向きに全力で取り組む姿勢や、顧問の先生の的確なアドバイスのおかげで、1回戦は練習試合で勝てなかった相手に勝つことができました。尊敬する先輩の姿を追いかけ、勝つことだけを意識し、全力で戦い抜いたので、悔いはないです。北中2年生、甲斐隼人さん。先輩の思いをつなぐ。前向きな先輩たちは、辛い時も声を出し、頼もしい背中でみんなを引っ張ってきてくれました。先輩たちの負けた借りは来年、僕たちが必ず返します。次は、長泉中女子卓球部です。ポイント、部内でランキング戦を行い、県大会出場を目標に、お互い高め合ってきた。団体戦では予選リーグ戦を1位通過し、決勝トーナメントでは健闘したが惜敗。一方で個人戦では県大会出場を決めた。部長青木優奈さん。みんなで限界突破。中大連では悔いが残らないよう自分らしいプレーを心がけました。結果は目標にあと一歩届きませんでしたが、大会が終わり、積極的な攻撃や声出しができなかった過去の自分に比べて成長できたと思うので、悔いはありません。3年間を通して自分だけでなく、チームみんなで成長してきました。負けた時に励まし合ったり、時にはライバルとして戦ったりする中で、切磋琢磨してきた仲間たち。最初は何もうまくいかなかったものの、みんなで少しずつ実力をつけ、このメンバーだったからこそ、おのおのが限界を超えることができ、楽しい部活動生活を送ることができました。次は北中男子バレー部です。ポイント、入部当初は初心者がほとんどだったが、声を出し合い、おのおのが実力をつけてきた。1回戦はセットカウント2対0のストレートで勝利を収めるも、目標の県大会出場は惜しくも逃した。部長田村春馬さん。北中の強みはラリーを制す力。筋トレで鍛えたジャンプ力や安定したトスで、誰か一人の力でなく、みんなでいろいろな点の取り方ができます。普段の試合では、いつも通りの力が出せるチームですが、中大連はみんな緊張していました。流れを立て直すためにも積極的に点を取り、自分たちの流れになるように心がけて戦いました。今まで支えてくれたメンバーや先生への感謝を込めて、すべてを出し切ることができたので良かったです。次は長泉中水泳部です。ポイント。プール施設の老朽化により、2年前から部員の募集を停止し、今年で水泳部の活動に終止符を打つ。長泉小のプールで練習し、一人が県大会出場を果たした。部では歴代、生徒会執行部を輩出するなど、文武両道を目指した。部長、新谷幸美さん。最後の部員として、水泳部は今年でなくなりますが、今まで活動できたのも先輩たちが頑張って水泳部の伝統をここまでつなげてきてくれたおかげなので感謝しています。最後の部員として頑張らないといけないと不安や緊張もありましたが、自分のできることを精一杯やって最後の大会まで気持ちよく泳ぎ切ることができました。部活動では、自分が立てた目標に向かって頑張る力がついたので、これからの生徒会活動や受験勉強で活かしたいです。次は長泉中吹奏楽部です。ポイント。11パートで活動し、東部大会では金賞を受賞した。県大会では惜しくも目標にしていた東海大会出場を逃してしまったが、全体のレベルアップを図ることができた。部長、大橋花江さん。音と向き合う。 今年こそ東海という思いを全員が持って練習し、自分たちの音としっかり向き合うことに重点を置いてきました。ゴールのないものを追い求めるというのはかなり辛く、部長なのにお手本になるような演奏ができていないと悩むこともありました。しかし、渾身の演奏ができたときは、辛いこともこのためにあったと思えるほど嬉しかったです。結果が発表されたとき、3年生だけでなく、下級生までもが悔し涙を流しました。しかし、演奏を通して自分たちのレベルの向上も感じられたため、後輩にはこの熱意を忘れずに、今年を超えるくらいの良い演奏を目指してほしいです。次は北中美術部です。ポイント、年に数回のコンクールに向けて個人制作に取り組むほか、部員全員で共同制作や美術館での勉強、希望者は陶芸などにもチャレンジしている。部長、田中志麻さん、作品に注ぐ情熱。部員はみんな絵を描くことが大好きで、部では人や動物などの絵をおのおのが描いてコンクールに応募したり、大きな作品の共同制作を行ったりします。共同制作では、長泉ワクワク祭りのお化け屋敷の看板や、生徒会行事の絵などを1、2ヶ月ほどかけて制作します。それぞれ個性があるため、時にはぶつかってしまうこともありましたが、3学年で話し合い、良いものができました。作品をすごいと褒められた時には、とてもやりがいを感じました。部活動を地域で応援。部活動の地域移行スタート。全国的に生徒の数が減少し、各学校単独での部活動の活動継続が厳しさを増している中、将来にわたり生徒たちがスポーツや文化芸術的な活動に継続して親しむ機会を確保するために、今後の部活動のあるべき姿を検討する必要があります。町でも、スポーツ協会、学校、行政など14人の委員で構成する長泉町部活動地域移行推進協議会を設置し、部活動に関わる様々な立場からの意見を集約し、部活動の地域移行の方向性を検討しています。部活動地域移行コーディネーター、和地俊明さんにお話を伺いました。6月に第1回推進協議会を開催し、部活動地域移行推進計画を策定することや、指導者の人材バンクを設置することについて検討しました。長泉モデルとして、地域の人材を活用した部活動の地域連携や、社会教育として行う地域クラブへの移行について、具体的な方法を考えていきます。今後はモデル事業を実施、検証し、将来的には地域クラブへの移行を目指します。今後の取り組み状況はホームページで随時情報発信していきます。指導者を募集しています。現在10人の指導者が活躍しています。興味がある方は申し込みフォームからお問い合わせください。問い合わせ教育推進課、電話 989-5529。 編集後期、それぞれの部活動には物語があり、紙面に紹介させていただいたのはほんの一部です。すべての部活動を掲載できなかったことをお詫びします。最後まで頑張った3年生、共に戦った1、2年生、顧問、指導者、そして何よりも支えてくれた保護者の皆さん、感動をありがとうございました。問い合わせ情報戦略室、電話 918-2015。 第28回長泉ワクワク祭り、くじつきうちわ抽選結果を発表します。1等1本3723番、2等2本4700番6931番、 3等宿泊券2本2528番、6101番、観戦チケット3本1865番、4465番、4894番。なお、4等から9等はお問い合わせください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516。
人事じゃない認知症。日本は超高齢化社会に突入しており、総人口の 28.7%、 約 3.5 人に1人が65歳以上の高齢者となっています。高齢化率は今後もさらに上昇し続けると予想され、このような背景とともに認知症を発症する高齢者の数も増え続けています。最新の調査では、2025年には65歳以上の約5人に1人が認知症になると予想されています。知っていますか、認知症のこと。認知症とは、何らかの原因によって脳が障害を起こすことで、認知機能、記憶や判断力などが低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態のことを言います。具体的な症状には、記憶、記名障害、見当識障害などの中核症状、不安、焦燥、妄想などの行動心理症状、 BPSD があります。特に最近の出来事を覚えられなかったり、思い出せない、時間、場所、人物などを正しく認識できないなどがあります。認知症チェックリスト、主にアルツハイマー型認知症の初期段階では、次のような症状が見られます。該当する症状がないかチェックしてみましょう。今日が何月何日かわからない時がある。同じことを何度も聞いたり言ったりすることが増えた。置き忘れやしまい忘れが増えた。冷蔵庫に同じものがたくさん入っている。慣れているはずの道で迷うことがある。料理や洗濯の段取りが悪くなり、以前のようにできない。以前は好きだったことに対する興味や関心が失われた。些細なことでイライラしたり怒りっぽくなった。言おうとしている言葉がなかなか出てこないことがある。人付き合いや外出が億劫になった。雑誌やテレビの内容が理解できなくなった。財布がいつも小銭でパンパンになっている。身だしなみに気を使えなくなった。5分前に聞いた話が思い出せないことがある。以前はできていたリモコンなどの操作がわからなくなった。認知症は早期発見が大切です。チェックが6つ以上ついたら認知症の疑いがあります。早めに専門医の診断を受けましょう。認知症の予防。認知症は誰でも発症する可能性がありますが、日頃の健康管理や生活習慣の改善で発症のリスクを軽減できることが明らかになっています。 1. 食生活。認知症を防ぐためには、毎日バランスの良い食事をとることが大切です。次のようなことを意識しましょう。ビタミンやカルテンが豊富な野菜や果物を多く食べる。脳を活性化させる成分が含まれる青魚を食べる。よく噛んで食べる習慣をつける。お酒は適量を守る。2. 運動。身体活動。 体を動かすと血流が良くなり、脳細胞の働きが活性化されます。また、動脈硬化のリスクを下げるので、脳血管性認知症の予防にも効果的です。有酸素運動。ウォーキングや体操、水泳などの有酸素運動は、心肺機能を高めたり、認知症を防ぐ成分を排出する効果があります。筋力トレーニング。転倒や骨折を防ぐために、スクワットや目を開けての片足立ちなど、筋力トレーニングを行いましょう。3、脳の活性化。趣味やレクリエーションを楽しんだり、積極的に社会に参加したりすることは、脳細胞の活性化を促し、認知症の予防につながります。音楽や絵画。感性を刺激する趣味は特におすすめです。買い物や散歩。家に閉じこもっていると脳への刺激が減ってしまいます。囲碁、将棋、トランプ、麻雀。一歩先を読む力が要求されるため、脳を鍛えるのに最適です。9月は世界アルツハイマー月間です。認知症啓発事業を実施します。映画、オレンジランプ上映会。39歳で認知症と診断された方の実話をもとに制作された夫婦の希望と再生を描いた映画です。時、9月28日土曜日午前10時から正午。ところ、コミュニティ長泉。申し込みフォームまたは長泉北地域包括支援センター。電話941-5335。長泉南地域包括支援センター。電話999-2121へ電話で申し込む。認知症カフェの開催。木カフェ時1、9月11日水曜日2、10月9日水曜日午前10時30分から午前11時30分。ところ地域づくりセンター木お花。講師、碇智之さん、作業療法士。内容。1、9月11日水曜日は、認知症予防と運動効果。2、10月9日水曜日は、認知症予防と社会参加。定員20人、先着順。申し込み、長寿介護課へ電話で申し込む。ウェルピア長泉ライトアップ9月1日日曜日から1ヶ月間ウェルピア長泉の外壁を認知症のシンボルカラーのオレンジ色にライトアップします。問い合わせ長寿介護課電話989-5537。令和7年度保育園子ども園保育園部小規模保育園利用申し込みの受付を開始します。9月20日金曜日からオンライン申請での申し込みができますので、ぜひご利用ください。なお、10月からは窓口での申し込みもできます。希望される方は申し込み書を窓口でお受け取りください。平日のみ。申請方法。オンラインでの申請。いつでもどこでも申し込み OK。 受付期間9月20日金曜日午前9時から10月9日水曜日午後5時15分。なお一部対象外の手続きもあるため事前に利用申し込み案内をご確認ください。窓口での申請。申し込み方法。申し込み書などを防災センターに提出。受付期間、10月1日火曜日から4日金曜日、7日月曜日、 午前9時から午後4時。混雑緩和のため、午前9時から9時15分まで、入場整理券を配布し、9時15分から受付を開始する場合があります。対象、令和7年4月から利用を希望する方、令和7年度中に出産予定、育児休業終了などの理由により、令和7年度途中からの利用を希望する方、なお、令和6年度中の利用申し込みをしている方で、保留となっている方も、今回、令和7年度の申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。電話、子ども未来課、989-5528。インフォメーション。長泉未来人、ウィプロ事業、長泉防災フェスタ。楽しく防災に触れ、今私たちにできることを考えるきっかけづくりをするため、防災イベントを開催します。先日の南海トラフ地震、臨時情報が発表されるなど、災害への関心が高まっていますので、この機会にぜひお越しください。時、10月5日土曜日、午後2時から午後8時、ところコミュニティ長泉。内容、屋外上映会、午後6時から。防災用品の展示、自転車発電体験、防災食の試食、配布、キッチンカーなどの出展、駐車場の混雑を避けるため、徒歩または自転車、公共交通機関での来場にご協力ください。問い合わせ、長泉未来人ウィプロ事業事務局、企画財政課内、電話989-5504。スマホに関するお悩み相談を個別に受け付けます。スマホに関することでわからないことや集団では聞きにくいことなど、この機会にぜひご相談ください。夫婦や友人との参加も可能です。ところ、役場北館、時、9月26日木曜日、10月25日金曜日、11月29日金曜日、南部地区センター、10月21日月曜日、いずれも午前10時から午後2時30分、各日、全8枠、1枠20分です。持ち物、スマートフォン、期間、9月10日火曜日から、申し込み方法、電話で申し込む、予約は1人につき1ヶ月1枠までです。枠には限りがあります。予約が埋まり次第、受付を終了します。特定の会社や機種特有の内容はお受けできない場合があります。問い合わせ、情報戦略室、電話918-2015。電子図書館を開設します。読書推進図書館の利用をさらに便利に。9月10日火曜日、午前9時スタート。絵本や児童書を中心とした電子図書館を開設します。ぜひご利用ください。対象、町内在住在勤在学の方。利用には町民図書館の貸出証、有効期限が切れていないものが必要です。貸出冊数、1人3冊まで。貸出期間2週間。延長不可。予約1冊まで。所蔵数、解説辞典約200冊、絵本、動く絵本や英語朗読付きなど、児童書、電子図書館の本は子どもが楽しめるもの、子どもの成長を促すものを中心に選定しています。 本は段階的に増刷していきます。電子図書のメリット。家でも借りられる。自宅からパソコンやスマートフォンなどで読書ができます。図書館まで遠い方、忙しい方なども利用しやすくなります。24時間365日借りられる。お好きな時間やお好きな場所で本を選んだり借りたり返却できます。紙の本とは違う読書、文字の拡大、朗読付き、動く絵本など、紙の本とは異なる多様な楽しみ方ができます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、町民図書館、電話988-7801。
インフォメーションを続けます。桃沢京祭り2024、桃沢バル&桃沢マルシェ、時11月9日土曜日、ところ桃沢野外活動センター。地元産の肉や野菜を使います。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢京祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話989-5516。旧万治彫刻庭園美術館利活用推進事業第3弾秋原花摘みワークショップ、時10月12日土曜日午前10時から正午、ところ旧万治彫刻庭園美術館庭園。参加費500円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。桃チャレバターチキンカレー&チーズナン作り、時9月22日日曜日午前10時から午後1時、ところ桃沢野外活動センター。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話987-5100。防災クッキング体験。10月13日日曜日は国際防災デーです。災害時にもできるポリ袋と少ない水を使った防災クッキング、時10月13日日曜日午前10時から正午、ところ桃沢野外活動センター。参加費など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話987-5100。街歩きツアー。身近にある知られざる魅力を一緒に探しに行きませんか。1. 10月19日土曜日午前10時から正午、長泉のお宝を見に行こう。日蓮聖人一大絵巻原文古墳コース約 3km。 2. 11月3日祝日午前10時から正午、ビュッフェ美術館文化の日スペシャル体験ツアーコース。3. 12月7日土曜日午前9時30分から正午、辰年納め街中の三滝巡りコース約 4.7km。 参加費、集合場所など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話988-8780。第36回長泉美術展、無料です。時9月24日火曜日から29日日曜日午前9時30分から午後5時、最終日は午後3時30分までです。ところ コミュニティ長泉。詳細はお問い合わせください。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。三島森田病院第8回ホスピタリティコンサート、無料です。言葉を介さず音楽により心と体の調子を整え、感動を体験することを目的にコンサートを開催します。時9月21日土曜日、会場午後1時30分、開演午後2時、ところベルフォーレ。直接会場へお越しください。内容、新原照美さんフルート、榊原希穂子さんピアノによる演奏。問い合わせ三島森田病院、電話986-3337、福祉保健課、電話989-5512。普通救命講習会、無料です。富士山南東消防本部管内の救急出動件数は年々増加傾向にあり、令和5年度は過去最高の9703件を記録しました。前年比プラス540件。救急車は到着までに平均で約9分かかります。救命方法を身につけ、いざという時に備えましょう。時、10月12日土曜日、午前9時から正午。ところ、長泉消防署。内容、普通救命講習1。人工呼吸、胸骨圧迫、AED 操作法など。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、富士山南東消防本部警防救急課、電話972-5803、長泉消防署、電話986-1199。令和6年度新型コロナ定期予防接種について。新型コロナ定期接種が10月から始まります。内容、実施医療機関、接種券の通知に同封に予約後接種。対象、1、65歳になる方、接種券を送付します。2、接種日に60歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳1級または同程度の障害のある方、健康増進課での手続きが必要です。費用、3260円。期間、10月1日火曜日から令和7年3月31日月曜日まで。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。東部12市町間での住民票などの広域交付サービスを廃止します。現在、東部12市町間で実施している住民票などの相互発行は、コンビニ交付の普及や戸籍の全国広域交付が開始されたことにより、10月31日木曜日をもって廃止となります。対象、1、戸籍全部事項証明書。2、戸籍個人事項証明書。3、住民票、世帯の一部、全部。4、印鑑登録証明書。11月1日金曜日以降の取得方法。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスを利用して取得できます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ住民窓口課、電話989-5509。 第1日曜日に粗大ごみの受け入れを行います。無料です。時、10月6日日曜日、11月3日祝日、12月1日日曜日、確実午前8時から午前11時。ところ、焼却場。対象、ゴミステーションに出すことができない大きさで、切断などができないゴミ。先着順20件。申し込み、焼却場の窓口で直接、または電話、986-8393で申し込む。問い合わせ、暮らし環境課、電話989-5514。宿泊助成券制度で魅力あふれる青木村へ行きませんか？町では国内姉妹都市、長野県青木村の温泉旅館組合と提携し、宿泊費が割引になる助成券を発行しています。対象、町内に住民登録がある方。助成金額、1人1泊につき3000円、連泊の場合2泊分まで。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話989-5516。雇用、年金、登記などの手続き、サービスについて困りごとをお気軽にご相談ください。無料です。9月1日日曜日から10月31日木曜日は行政相談月間です。行政相談では、総務大臣から委嘱された相談委員が国の仕事である雇用などの相談に応じています。時、毎月第3木曜日、第4金曜日、午前9時から午後4時。ところ、総合相談センター、役場北館。また、福祉健康祭り当日、臨時相談所を開設します。時、10月20日日曜日、午前9時から午後1時。ところ、福祉会館。問い合わせ、総合相談室、電話989-5501。消えてしまいたい、そんな時相談してください。無料です。9月10日火曜日から16日祝日は自殺予防週間です。ありのままの気持ちを打ち明けてみませんか？こんなこと相談してもいいのかなと思ったことでも大丈夫です。24時間子どもダイヤル、電話0120-078310。対象、小学生から高校生。若者心の悩み相談窓口、電話0800-200-2326。24時間対応。対象、おおむね40歳未満。心の電話。電話922-5562。時、平日午前8時30分から午前11時45分。午後1時から午後4時30分。なお、平日午後5時以降及び土曜日曜祝日は命の電話に転送されます。青少年相談窓口、ひまわり相談、電話989-7830。問い合わせ、福祉保健課、電話989-5512。障害学習課、電話986-2289。低所得世帯に対し、水道・下水道の基本料金を助成します。対象、町内在住で 令和6年度の町民税非課税世帯のうち、次の1から5のいずれかに該当する世帯、生活保護世帯や親族から経済的援助を受けている場合は除きます。1、70歳以上の単身世帯。2、身体障害者手帳1、2級所持者がいる世帯。3、療育手帳 A 所持者がいる世帯。4、精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者がいる世帯。5、一人親家庭で児童扶養手当を受給している世帯。前期4月から9月分、後期10月から3月分。持ち物、下水道料金を支払っている方名義の通帳、認め印。お持ちの方は障害者手帳。期間、前期10月4日金曜日まで、後期令和7年2月17日月曜日から3月31日月曜日まで。申し込み、窓口で申し込む。桃沢地区、駿河平地区の水道組合の利用者、上水道も対象です。領収書をご用意ください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。白色申告者、青色申告予定者、記帳説明会を開催します。記帳、記録保存制度の概要や、記帳方法、複式簿記などに関する説明会を開催します。時、9月17日火曜日、午後7時。ところ、商工会。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉青色申告会事務局、町商工会内、電話 986-0685。 ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。